こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ブランディングの誤解 P&G での失敗でたどり着いた本質は、 P&G、ロート製薬、ロクシタン、スマートニュースなどでマーケティングを担ってきた西口和樹がブランディングをめぐる通念を実務の観点から検証するビジネス書である。2024年12月に日経 BP から刊行された本書が正面から問い直すのはブランドを整え、印象的な広告を出せば売上や業績は回復するという期待である。
著者は、
ブランディングを反則や広告表現と同一視せず顧客が実際に購入する理由、すなわち商品サービスの便益と独自性から考えるべきだと論じる。さらにブランドエクイティの捉え方、実行時の目的設定、事業成長との関係を見据えた測定指標まで扱う。華やかな成功談を並べるのではなく、ブランド施策に何ができ何を担わせるべきでないかを整理し、顧客起点で実務を組み立て直すことを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、売上向上をブランディングの自動的な成果とみなさない本書の出発点は、ブランディングと業績の因果関係を過大評価する誤解への批判にある。知名度の高い広告、洗練されたデザイン、有名人の起用はブランドらしさを伝える手段にはなり得る。しかし、それだけで顧客が買う理由や継続して選ぶ理由が生まれるわけではない。著者はアップルの2984や Think Different のように広告誌で象徴的に語られる表現であっても、業績への影響を単純に成功の証拠とすることには慎重であるべきだと示す。ここで重要なのは、広告の印象度と事業の成長を同じ尺度で処理しないことだ。購入には価格、入手性、使用座面での便益、代替品との比較、既存顧客の再購入など複数の条件が関わる。したがってブランド施策は、売上責任を曖昧に引き受ける万能薬ではなく、顧客の理解や選考に働きかける活動として位置づけ直される。この切り分けは、短期の販売施策と中長期のブランド構築を対立させるためではない。両者の目的、仮説、評価方法を分け、各施策に過剰な期待を乗せるための前提である。次に、顧客が購入する基盤は便益と独自性である。著者がブランディング以前の条件として重視するのが、顧客にとっての便益とその便益における独自性である。便益とは単なる商品の属性や企業側のこだわりではない。顧客の特定の状況で不便不安、欲求をどのように解消するかという選択の理由に結びつく価値である。また独自性は、奇抜な表現や競合と異なる見た目だけを批さない。顧客が比較した時になぜこれを選ぶのかを納得できる差でなければならない。本書は、高級食パン店の閉店が相次いだ現象にも触れ、話題性や高級感があっても、顧客にとって持続的に選ぶべき明確な価値が弱ければ、事業としては維持しにくいことを考察する。これは高級食パンだけの問題ではない。どの市場でもブランド名や世界観を先に固めると、提供価値の検証が後回しになりやすい。まず誰のどの選択場面で役立つかを定め、競合や代替手段と比べた固有の理由を磨く。その上で価値を一貫して伝え、消費されやすくするのがブランディングの役割となる。順序を逆にしないことが本書の実務的な主張である。さらに、ブランドエクイティを印象的なイメージだけで測らない。ブランドエクイティはしばしば認知率、好意度、イメージ評価などの集計値として扱われる。本書はこうした数値そのものを否定するというより、購入に影響する要素とのつながりを確認せずに指標を追う危うさを示す。好感を持たれていても、購入時に思い出されない、必要な場所で手に入らない、価格に見合う便益が伝わらないなら、選択には直結しない、逆に特定の場面で強い便益や信頼を持つブランドは、広範な好感度だけでは捉えきれない購買上の強さを持ちうる。重要なのは、ブランドを抽象的な資産として冷算するのではなく、顧客の購入プロセスのどこで、どの認識が効いているのかを探ることである。誰がどの場面で何と比較し、どの価値を理由に買うのかという問いが必要になる。著者の従来からの顧客起点の発想はこの論点にも通じている。ブランド調査は見栄えの良いダッシュボードを作る作業ではない。実際の選択を左右する要因を仮説化し、検証し、商品、価格、流通、コミュニケーションの改善へつなげるための手段として設計されるべきだ、という視点である。そして実行では3つの目的を明確にし、施策と責任を対応させる。本書は、正しいブランディングの実践を目的を明確にした上で実行へ移す問題として扱う。ここでの要点は、ブランドを強くするという曖昧な目標を掲げないことである。目的が不明確なままでは、広告、パッケージ刷新、SNS 発信、調査といった活動が並ぶだけになり、成果の判断も後付けになる。著者は3つの目的で目標を定める実践法を提示し、施策が何のために存在するのかを明瞭にする必要性を説く。 公開情報から各目的の詳細な定義を断定することは避けるべきだが、少なくとも目的対象顧客提供価値実行施策評価指標を一続きで設計するという方向性は明確である。例えば新規顧客に価値を理解してもらう課題と既存顧客に再購入してもらう課題では必要な接点も検証方法も異なる。 B2B や中小企業でも同様で、限られた資源を広く薄く配るのではなく、選ばれる具体的な領域と相手を定めることが重要になる。目的の明確化は創造性を制限する管理手法ではない。何を変えるための表現、体験、投資なのかを共有し、意思決定を可能にするための実務上の土台である。最後に N 和分析で一人の顧客の選択文脈から価値を発見する本書の背景には、西口いつきが提唱してきた N1 分析、すなわち実在する一人の顧客を深く理解する顧客起点の考え方がある。平均的なターゲット像や大規模調査の割合は全体傾向を把握する上で有用である一方、顧客がある商品を必要とした具体的な瞬間、比較した選択肢、満足や不満の理由を十分に示さないことがある。N 分析はその欠落を補うために一人の生活業務感情行動の文脈を丁寧に追い、潜在的な需要や価値仮説を掘り下げる方法として位置づけられる。ただし一人の声をそのまま市場全体の結論にする手法ではない。わしろ強い仮説を作り、他の顧客やデータで検証すべき論点を見つけるための起点である。ブランディングに引きつければ顧客を年齢や性別などの属性だけで分類するのではなく、どの場面で何に困り、何を便益と受け取り、なぜ自社を選ぶのかを理解することにつながる。そこで乱された強い瞬間は商品改良、提供体験、訴求表現の優先順位を揃える手がかりになる。ブランドを企業の発信物ではなく顧客の選択の中にある価値として捉える視点である。結論として本書は、ブランド担当者、マーケター、経営者に加え、広告やデザインの改善を事業成果へどう結びつけるべきか悩む事業部門の責任者に適している。特に認知度や好意度の報告はあるのに、顧客の購入理由や施策の優先順位が見えない組織には有用だろう。読者はブランディングを売り上の代替説明に使わず、便益、独自性、購入に効く要因、目的、測定を連動させて考える枠組みを得られる。また N1 分析の観点は、平均的な顧客像だけでは見落としやすい選択文脈を観察する助けになる。類書には、成功ブランドの表層的な共通点、感情的な世界観、広告クリエイティブの事例に重心を置くものも多い。それに対して本書の特徴は、ブランディングの効用を課題に語らず、わしろ限界と役割を先に定義しようとする点にある。 P&G を含む著者の実務経験を背景にしながらも、焦点は個別企業の成功物語ではなく、顧客が選ぶ価値と検証可能な実行へ置かれている。華やかな施策を求める読者には地味に映る可能性があるが、だからこそ事業と顧客の接点からブランドを再設計したい人に現実的な判断基準を提供する。ご支援いただける場合は、西口意識ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。